この時間は先端医療機器と医療システムを通して地域医療に貢献する栃木放射線の提供でお送りします。先生、今週もよろしくお願いします。
高島耳鼻科院長、高島です。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。今週は無呼吸症候群の治療と予防について伺っていきます。今ラジオの向こうでもこの無呼吸で悩まれている方、またご家族にもいるんだよななんて考えてらっしゃる方もいるかもしれません。先週からお話を伺っている無呼吸症候群ですが、検査はどんなふうにして行うのでしょうか。
現在保険診療で無呼吸を検査するには、まずご自宅で調べていただく簡易診断、スクリーニング検査が必要になります。
はい、
その上で重症度などによって精査が必要とされた場合には、当院で行っているような周囲やポリグラフ検査、一晩泊まっていただく検査を行うようになります。
一晩というと具体的に何時に入って何時に帰れるんですか。
当院の場合ですと、夜の7時前後ぐらいに来ていただいて、はい、検査が10時前ぐらいから開始をします。で、朝6時に終わりまして、そこから会社には行っていただくことは十分可能です。
そうなんですね。はい、じゃあ会社を休まずに検査ができると。
そうです、休まずにできます。
ああ、そうなんですね。はい、なるほど。この無呼吸症候群の治療方法についても伺っていきたいと思います。はい、どんな治療なのか教えてください。
大きく分ければ保存的な治療法と、手術による外科的治療に分かれます。
はい、
保存的治療の中には、CPAP という、鼻マスクの治療法と、歯科の先生に作っていただく口腔内装具というものの2つがあります。
はい、
CPAP、 これは世界的に今無呼吸の治療としてはゴールドスタンダードになりますが、近年機器の進化によって小型化とか軽量化が進んでいますので、
はい、
だんだん使いやすい機械にはなっていますが、その一方、やはり、顔に物を乗せて寝るという、従来したことのないことが必要になりますので、患者さんによっては、その CPAP というものを見たときに、違和感からこうやってものをつけるのが嫌だとかということを言う方もいらっしゃいますし、
はい、
やはり、いずれ慣れてくるので大丈夫なんですが、慣れるまでの時間が必要と。あとは出張が多い方などですと、どうしても持ち運びの問題が出てきますので、そこができる方となかなか難しい方とが分かれてくると、これが、CPAP の欠点といえばそういうところになってきますが、ただ非常にこう CPAP が合う方というものは、もうこれがないと寝れないという方いらっしゃいますので、
そうなんですか。
CPAP をつけることによってとてもよく寝れるという方がいらっしゃるのも、多数お見受けします。
ある方はもう一回使って、もうそれなしでは眠れないぐらいにはまってしまう方もいれば、もうダメだっていう方もいらっしゃるんです。
そうですね。
先生、使ってみてどんな印象ですか。
僕も自分で、30前ぐらいの時に、どんなもんだろうって試してみたんですけども、当時、機械もまだ大きかった、そして全く無呼吸なんかない状態でやってみたんですが、やはり違和感とその圧力がですね、とても寝苦しくて、毎晩毎晩外してました。で、時には気がついたらコンセントまでご丁寧に外していることもあったぐらいなんですけども、我慢して一月使い続けたところ、無呼吸のない当時の僕でも、朝まで使うことができました。で、その後もしばらく続けてみたんですけども、一度使えるようになると、その後はしっかり使えるなというのが、僕の経験則からの印象ですので、CPAP すぐに諦めてしまわずに、少し時間をかけて、地道にこう付き合っていただくと、使えるようになる方は多いんじゃないかなと思っています。
ちょっと最初は使いづらくても、じっくり付き合っていくと、結果的にはやっぱりどうなんでしょう、使ってみた方、もうね、これなしでは眠れない方もいらっしゃるなんて話もあったんですが、いかがですか。
そうですね、最初こう使えなくて、やめたいっていうことをおっしゃる方たまにいらっしゃいますけども、お話をして、こうその慣れるためのいくつか工夫みたいなことをお伝えするんですが、やっていくうちにだんだん使えるようになって、そのうち朝まで使えるようになって、ご本人もここまで使えるようになるとは思わなかったってことをおっしゃる方も、中にはいらっしゃいますので、おおむねの方は使えるんじゃないかなというふうに思っています。
なるほど。CPAP を使う方法、
はい、
その他その口腔内装具 についてはいかがですか。
口腔内装具は理屈としては受け口には下顎が上顎の前に出る位置の歯型を取ってもらうもの、こういったものを歯科の先生に、作成していただくんですが、これはまあ軽症からまあせいぜい中等症ぐらいの無呼吸の方に対して適用になることがあります。ただ口腔内装具の効果効き目はどうしても装着してみないと、わからないところがありますので、非常に合う方もいらっしゃいますし、思ったほど効果が出ない方がいらっしゃるのも、まあ、実際のところになります。
そして手術についてはいかがでしょうか。
手術については特にはお子さんで以前も述べました扁桃が大きいですとか鼻の奥のアデノイドが大きい、こういった物理的な閉塞がある場合には手術の適用になる場合があります。あと大人の場合でもまあその扁桃を摘出して喉を広くするといったような手術もありますし、ただもう一つそのいびき無呼吸の手術の中で忘れがちになるのが鼻の手術、まさに鼻の呼吸ができない場合には鼻呼吸ができるように、手術を必要とする場合もあります。
なるほど、まあ、いろいろな方法があるということなんですけれども、まあ、いずれにしてもその無呼吸の状態は体に良くないわけですから改善する方法を見つけたいですね。
そうですね。
予防のために私たちが何かできることはありますか。
無呼吸自体を予防するということは非常にこれは難しいところがあると思いますが、まあ、肥満の人が多いということからすれば肥満対策、これが一番の無呼吸の予防になるかもしれません。そして、人の体はまあ50ぐらいを境にどうしてもいろんなところ機能が衰え始めます。なので一つ目安としては50歳ぐらいを目安に私は無呼吸のスクリーニング検査というものは積極的に皆さんに受けていただきたいと思ってますし、その前40代から今度は生活習慣病の発症するリスクが非常に高まってまいります。なので40代でも生活習慣病が発症されている方で無呼吸の確認をされていない方はぜひ一度検査されることをお勧めしたいなと思っています。
はい、今週は高島耳鼻咽喉科院長の高島正幸先生にお話を伺いました。先生、来週もよろしくお願いします。
よろしくお願いします。
この時間は先端医療機器と医療システムを通して地域医療に貢献する栃木放射線の提供でお送りしました。